見ましたよ。サッカー、あのね、最後、キャプテンの吉田麻也選手が、ね、なんか無観客の試合やっぱり寂しいので、こう、もう一度真剣に検討してみてくださいみたいなことを話し始めたらいきなり CM になってしまって、なんだこれはっていうね。まあその後ね、あの、ツイッターとかの中で、なんかネットの中でもすごい議論になってますよね。やっぱこいつはおかしいみたいな、なんかやっぱり吉田麻也ってこういうやつだったのかみたいな、こう叩く側の人とよく言ってくれたっていうようなね、うん、両方割れちゃってるような感じだと思うんですけども、まあスポーツ選手はそれはそうでしょうね。絶対客いる前でやりたいに決まってると思いますよ、うん、なのでそういう気持ちを正直に言うと今言いづらい、空気感があってっていうことで、それをまあ吉田麻也さんがキャプテンという立場で代弁したんでしょうね。まあただまあ彼らはね、別にそれがなくても食べていけるような立場の人であると思うんですけども、まあそれでも言ったっていうのは、あの、単純に客を入れてやりたいということだけではないと私は思っていまして、例えば東京ドームで巨人阪神戦という試合があったときに、どうなんでしょう、選手と、まあ、コーチとそのスタッフが、まあ、両チーム合わせたって、100人ぐらいしか、まあ、来てないし、選手だって、まあ、数十人が交代で出てるだけだと思うんですけど、まあ、観客が5万人とか入りますよね。で、大体あれで、いろんなその現地の、スタッフが述べですよ、いろいろマスコミの方から放送通信やる人から、ビールを売ってくれる人たちからね、わーっと含めるとおよそですけど、まあざっくり1000人ぐらいの人が、まあ10倍以上の人たちが、あの、現地で働くことになるんですよね。で、プラスその現地じゃない、現地外で働いてそういう食材納品するメーカーとかビールのメーカーの人とか、巨人阪神グッズをね、製造する人たちとか、まあまあ、あの、その、5万人のお客さんのうち何割かは宿泊があったりするんで、まあホテルとか、または周辺の居酒屋さんとかですね、そこに向かうための新幹線だ、鉄道だ、飛行機だ。うん。ってやっていくとやはり、まあまあ、あの、数万人の人々が関わって、運営されているっていうことになるんですね。で、そのぐらいその、スポーツ産業って裾野がめちゃくちゃ広いんですよね。うん、で、ヨーロッパなんかはやはり、かなり前からそのことを気にしている議論が起きていて、あまり長くロックダウンみたいなのずっとやってると復活した時に、なんていうか、そういったサービスで働く人たちが減ってしまうので、同じクオリティのその会場運営だったり、またはまあサービスのクオリティを提供することができなくなっちゃうんじゃないか、みたいな。まあそんな話も出てましたし、まあそれは本当みたいですね。そう。でね、吉田選手の発言の後に私は、あの、まあ、実は F1 とか好きなんでね、あの、すかさずこう、ダゾーンでね、F1 の予選を見ていたんですけど、びっくりしましたよ、もう。イギリスグランプリか。予選なんですけどね、14万人ですよ。なんだこれはと思って。で、しかも、マスクしてない、もうビール全開 OK みたいな感じで、はぁーと思いましたよね。で、つい先日まであの、ヨーロッパ選手権、あの、サッカーの、あれも6万人ぐらい入ってましたし、ウィンブルドンもやってましたよね。なので、まあ、ウィズコロナっていうことでもう動き始めたんだなぁ、ということです、うん。で、日本では、あの、今もうすぐもう五輪始まっちゃうので、もう無観客で行きますってなって、でも心の中で反対というふうに思っていた人が、まあ、そういったその、吉田選手の、発言の後、そうだそうだっていうふうにね、言いづらかったけど、言えるようになったみたいな感じで、今になってね、結構反対意見が盛り上がり始めたんですけど、まあ気持ちはわかりますね。あの、私もこういうレジャー観光の系の仕事が多いので、大体ですね、周りの7割ぐらいは無観客反対っていうふうに本音では言ってます。うん、で、3割は無観客がいい。これは私の周辺ですけどね。で、これどういうことなのかというと、これ簡単に言うと、あのね、 無観客でもいいよ、仕方がないじゃんって言える立場にあるってことなんですよ。まあ立場にあるというか、あのお仕事としてまたは収入としてあまり影響を受けない、支障が少ない、うん、人は意外と冷静に、いやいやいや、やっぱり危ないでしょというような立場でものが言えるわけですけども、一方でそのいわゆるレジャー産業とか観光業とかそういった接客業に関わっている人たちは、まあズバリ言うともう限界ですと、もう収入が本当にその4割5割減当たり前みたいな世界ですから、でしかもこれ1年以上続いてるじゃないですか。でそうするともうご家族ある人たちなんかもう冗談じゃないっていう感じですよね。でこれがね、ちょうど1年前であれば、仮に五輪やるにしても無観客になっちゃうよって言われて、まあしょうがないかも、じゃあもうここは耐えようかなっていうふうに耐えてくれる、素直に耐えてくれる人たちがもっと多かったのかもしれませんが、さらに1年伸びて、で結果無観客、要するに1年後はちゃんとやるよということを、まあある程度想像していて、あと1年間耐えようぜって、まあなんか耐えて、やっと五輪が来るなと思ったら無観客ってなったら、いわゆるその周辺のサービスで、まあ事業を営んでいる人たちにとってはもう大損害ですよね。無観客イコール無収入みたいなもんですもんね。ほぼ収入が消えたということで、何のためにこの1年間耐えたんだ。で、それは、やはりね、ズバリもう生活に支障があるからなんですよ。だから本当は生活に支障ないんだったら、いやいやいや、やっぱりコロナが完全になくなってからみたいなことを言いたい人もいるのかもしれないんですけど、もうそんな余裕はないぞと。いい加減にせよということで、子供も小学校上がるんだとか、なんかそういう人たちもいっぱい出しちゃいますんで、そうなんですよ。なんかこう、ものすごく思想があって、なんかその意見が割れてるというよりは、まあまだそんなに支障ないから大丈夫だよね。やめた方がいいんじゃないの？やっぱり無観客の方がいいよね。というふうに言える人たちと、もう言えなくなっちゃってる人たちっていうふうに極端に言うと、私はそういうふうに見ています。うん、そう。で、この五輪で無観客だと、その後、なんて言うんですかね。やっぱり、東京五輪も無観客だったんだから、まだもうちょっとしばらく様子見ようよ、つって、まあ野球でもサッカーでもコンサートでも、その、例えば1万人入れられるところでも5000人以下、3000、2000人にしなさいとかですね、そういうその抑制がずっと長引いてしまうんですよね。やって五輪だって無観客だったんだよ、という。で、これがまたずーっと長く続くと、もうさらに耐えられなくなっちゃうので、これはもう言うしかないなっていうような状態だと思います。これ本当にね、裾野が広くて、まあかなりね、その、皆さんも近場で、例えばお店とかがね、もう閉店していたりとか、目に見える形でもあると思うんですけど、目に触れないところの廃業とか、まあリストラも非常に多いんで、今は雇用支援助成金だっけな、なんかでまだなんとかつなぎ止めてたりしているところもあるんですけども、そういうのがもし切れたりするともう失業率が 5%、6% すぐいっちゃいますからね。そうで、これは人が動かなければ仕事にならないという業種がやはり多いんですね、日本はね。さっき言ったそういう鉄道とかさ、バス、タクシー、それこそ航空業界に至るまでそうですよね。で、これももう全然お客さんいないまんま、まあだけど大企業はなんとか耐えてますが、まあそれにしても、リストラは結構行われたりすると思うんですよ。で、こういう人たちを簡単にリストラしちゃうとですね、じゃあ経済が復活しましたっていう時に、もう一回一からトレーニングして人を雇わなきゃいけないんで、めちゃめちゃコストかかるんですね。なので、まあもう今仮に経済が復活したにしても、かつてのような様々なサービスを同じレベルでこう、私たちが受けられるかっていうともうそれはないと思いますね。もう一回復活するっていうのはもう一回人を訓練したりしていくのはやっぱり時間を要するので、まあコロナ以前に比べたらなんかサービス落ちたな、当然じゃねえか、みたいなことにもまあ繋がるわけですけど。 で、人が動かなくても食べていける業界の人たちは比較的その、こういう時に冷静に、いや、コロナ危険だからやっぱ五輪反対した方がいいんじゃないのっていうような立場でものが言えると思うんですよ。まだ食べられるうちはね。うん。まあでも子供をもう養うことができませんみたいな、子供大学やっぱ諦めてもらいますみたいなところになってくると、いやいやいや、もう早くやらせてくれよっていうふうにまあ言うでしょうね。以前もお話ししましたが、俗に言うその観光業とか旅行業とかいろいろ言いますけども、あれって実態はですね、その準観光客っていうのは、そんなね、全体の5割ぐらいしかいないんですよ。なんか京都の清水寺に行きたいとかですね、日光東照宮に行きたいとかっていうような、それが第一目的の準観光客、うん、っていうのは、まあおよそ半分と言われてますね。で、残りの半分というのはやはりまさにこういうスポーツファン。もうプロ野球大好き、サッカー、J リーグ大好きみたいな人たちが自分のひいきのチームをね、応援するために、まあ様々全国いろんな競技場を、に行ったりするわけですけど、その結果それが、旅行サイトからね、なんだろう、飛行機とか新幹線、ホテルなんかセットで予約すると、大体それ旅行というふうにカウントされるんで、旅行客になってしまうんですけども。で、次にはやはり多いのは、コンサートですね。うん、コンサートとかあとイベント。コンサートはまあああいう音楽のコンサートですけど、イベントって結構いろんなものがあるじゃないですか。そういう、なんかコスプレなんとかとか、大道芸人どうのこうのって、よく静岡でもやってますけども、ああいうのがやっぱ何万人も集まりますんでね、あれはやはりすごく大きいんですね。その、様々な地方にそういうのがあると結局人が動いてくれるんで、スポーツ、今回五輪ですけども、そういうの含めて、様々なそのコンサートとか人が集まりイベント、やっぱりある程度の規模まで戻らないと、こういったサービス業の人々は本当に苦しいわけですよ。まあそういう時に食材を下ろす会社もありますし、そう舞台設営とかね、当日のその会場運営をやるような会社とか、またそこで働く人たちとか、っていうのはこの人口がまあ大変多くてですね。で、どちらかといえばそういうデスクワークで IT を駆使したサービス、まあ、例えばオンラインショップやってるとか、なんかそういう業界の人とか、うん、またはなんだろうな、多分通信会社大手みたいなのはあんまり関係ないんでしょうね。うん、それ関連に勤めてたりとか、証券会社とかね。こういったコロナ禍の人が動かなくても影響の少ない人たちは、まあそういう意味では羨ましいと思ってると思うんですよ。で、私個人の懸念はですね、やはりこれが観客になってまたずるずるずると、スポーツにしてもイベントにしても、人数をあんまり入れないでねっていうのが長く続くのは本当に恐ろしいなと思っていますね。まあ、かなりの人数も廃業しちゃったんで、私ぐらいのね、年齢になるといろんな業界の知り合いがいるんですけども、うん、廃業、倒産みたいな。それで、復活しようと思ってもですね、仮に経済がまあ復活してきて、じゃあ、会社ももっと稼働していこうぜっていう時に人を雇うじゃないですか。で、雇う時にもうね、警戒しますよね。またこういうことあったらクビになっちゃうのかなとか、給料が減るのかなっていう、そのリスクのある仕事にやっぱり思えてくるわけですよ、こういったサービス業が。うん、で、そうするとやはりその人が動かなくてもまあ、稼げるようなビジネスをやっているような企業とか、そっち側の仕事を選んでいこうというふうに、人々の意識がどんどん変わっていってしまうので、サービス業に以前のほど良い人材が集まらないとかですね、または定着してくれないとかあって、結果また外国人に頼ろうみたいなふうに、ますますその外国人化が進んでいってしまうんじゃないかなっていうような懸念をしてます。うん、まあ、ということで、もう限界なんです、というのが、まあ、五輪無観客反対っていう声に繋がってきてるんだろうなというふうに今思ってます。